気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手の酔っ払いは、
酔っ払いじゃないでしょ、酔っ払いの貴様だよ。最近ドジっぷりが止まらないラーメン大好き、ラーメン
リアルにドジっていう言葉を聞くと思いませんでした。まあいろいろ今はほらしくじりって言うんじゃないですか、そういうのは。いろいろしくじりを、ドジもしくじりもこなして人生を積み重ねてきました、アラヒフの酔っ払いの部がお送りします。よろしくお願いします。
って言いながら、ほら飲みなさんなよ、ちょっと
今日は
ね、ハイボール、
はい、今日は、この後何も予定がないので、
うん、
家でご飯作って食べるだけなので、飲んでおります。昨日は筋トレの日だったんでお酒飲まなかったんですけど、
まあ、筋トレはどうでもいいですよ。さっきのちょっと話をリスナーさんに聞かせてあげて。
何でした？
あ、今日今からノブはこの収録、日曜日なんだけど、収録が終わったらご飯をやらないといけないから。あ、そう
そう、夕ご飯作るんですよ。
で、何をやるのって言ったら、何やるんだったっけ。
ホットプレートを使った鉄板焼きですね。
うん、まあ、楽チンなんで。ホットプレート、うん、なんで楽チンなのっていうと、
いや、週末ぐらいは妻に楽をさせてやらないいかんかなと思って、で、それにしました。私がやります
って言いながらまた飲むか。いや、皆さん、リスナーの皆さん、これがね、子供5人作る秘訣かと今思いました。
いや、でもね、正直なところ、最近一番下の子供、2歳なんですけど、
はいはい、
こいつがね、男の子なんですけど、とにかく生意気になってきやがったんですよ。
うん、こう、というと、
何を言っても否定するし、嫌だって言うし、
うん、お父さんそっくりじゃん。
まず大体ね、お父さんのことがすごくこう、なんていうかこう、まだお父さんに心許してないみたいな感じで。例えばほら、食卓に座っててお茶が欲しいみたいなこと言うんですね、彼が。
うん、
で、こう、うん、私がこう、お茶のポットを持ってきて、お茶をついであげようとすると、お父さんじゃない、お母さんとか言って、こう、かたくなに拒否するわけですよ。で、かと思えばお風呂場で、お風呂から上がってきて、まあ、お風呂は、うん、上のお兄ちゃん、お姉ちゃんが入れてくれるんですけど、
はい、優しい。
上がってこう、体拭いてあげようとするじゃないですか。
はいはい。
で、私がこう、お風呂上がりの一番下の末っ子に近づいていくと、お父さんじゃない、お母さんとか言って拒否するわけですよ。
うん。
うん。やりきれませんね。
いや、やりきれないじゃなくてね、ノブ。
はい。
子供ってね、正直な生き物なんですよ。多分、本当嫌なんだと思う。
まあでもね、お母さんがいいだったらまだいいんですよ。それはそれでいいんだけど、
はい、
ただ、最近はそれに、さらに、そのお母さんが、なんかこうやってあげようとしても、やつは拒否るんですよね。うん、だからその、
今まではどうだったの？今までの娘、息子たちはどうだったの？その、イヤイヤ期。
どうなのかな、イヤイヤ期に入る頃にはもう次の子供がスタンバイされてたんで、もうそれどころじゃなかったんですよね。まあ本当のところ。だけどまあ今、
これがもう本当、これからの日本で一番欲しい人材ですね、男の子だ
から。ね、人減るばっかですからね。
いや、これみんなね、これから人が5人ぐらい産んだら、多分いろんなことが、良くなると思うんだけどね。
まあ結局ほら、戦後の日本が何段だけこう経済成長できたかって言ったら、人口ボーナスがね働いてて人がどんどん増えてたんですよね。
うん。
どこのご家庭でも兄弟4人5人は当たり前みたいな話だったじゃないですか。我々のほら世代だと、我々の親両親世代どっか辿っていくと、大体うち家族9人兄弟だったとか8人兄弟だったとかって結構いますよね。
いる。
ね、だからそういう時代だったんですよ。
ね、うちそんな中で、うん、超珍しく、
はい、
両親一人っ子同士、
うん、
でマスオさん、
うん、あそう
まあ、でもそのあたりの人は本当ね、あの6人兄弟9人兄弟があったもんね、聞くもんね、そうやって。
まあ、だからそうやって人が増えて、今だったらほら、カンボジアだとか、
うん、
ミャンマーもまだそうかな、ミャンマーはあと20年ぐらいすると打ち止めらしいんですけど、確か、
うん、
でもあのタイとかだと完全にもうあの頭打ちで人が減っていく状態かな。
あ、じゃあちょっと前の昭和40年代ぐらいの日本みたい
な、うん、そうですね。まあもう日本、我らが日本は完全に人が減るばっかなんで、
あ、
うん、だからそういうところが結局どんどん経済成長していくんですよね。
あ、そう、はい、なんでその話になったのかをちょっと忘れちゃったけど、聞いてくださいよ、ちょっと最近ラメさんドジっぷりがすごくて、
はい、
ほら前回というか先月ぐらいの放送でも伝えたラメさん、こう福岡行くのに東京行くの新幹線乗ってしまった、
新幹線間違えて乗っちゃった問題ですよね
これよっぽどしないじゃん、そんなこと。
うん、
うん、いやー、なんか人間慌ててるとダメだなと思ったのがそれなんだけど、今回のドジは
またなんかやらかしたんですか。
そう、やったのよ。あのテニス行くじゃない、
はい、
で、真っ昼間に行くこともあって、その真っ昼間ほら車内が暑くなるじゃない、車が。
そうですね。
で、まあほら車の中に貴重品も入ってないし、うん、じゃもうドア全開でじゃテニスやろうってテニス やりに行ったので、駐車場からちょっと離れてるんですよ、
うん、
テニスコートが。で、テニス散々やって、
うん、
あ夕立だと思って、ほんで、で夕立をこう耐えながら、
うん、耐えながら、どうやって耐えるんですか。
でちょっと最初はバーッと降ってくるけど、こうちょっとやんだらまたやるみたいな
、はい、
で、まあテニスが終わって、
はい、
さあ帰ろうかなと思ったら、あとふと思い出したの、
車まだ空いてたじゃん。
そう、しかも前回、あの上から10センチとかじゃなくて、もうあのフルオープン、
フルオープン、
フルオープンの状態にして、車に行ったら案の定ベッタベタだったね、車内が。
あちゃ
ー。まあただね、私の車はほらもうご存知の通り、
はい、
JA11、
まあはい、まあ、ジムニーですね、
昔の、
はい、
うん、だからね、全然大丈夫です。
まあ、車自体は大丈夫かもしれないけど、車に何か置いてたらもうべちゃんこじゃないですか。
着替えがベタベタだった結局汗かいたやと着替える着替えがベタベタだったから、結局ベタベタで帰ったって。
あー、なるほど、
うん、あとその電気系とかそういうのは全然大丈夫で、やっぱり
さすがその辺もジムですね。
そう、ジムにって知ってる、あのね、座席の下に、
はい、
水抜き用の穴が開いてる
本格的だねさすが
あのよく最近ジムリーの、インスタをよく見るんだけど、
はいはい、
インスタほら、カスタマイズしましたとかいうのももちろんあるんだけど、はい、こんなとこ走りましたよみたいなやつもある、
うんうんうん、
どう見ても使ってる
あの水の中に、
そう言っても、うん、水の中に使ってながらも車がブーンって動いてるんだけど、
うん、
だからあんなことをやっても大丈夫な車、
うん、
水が入ってもほら、座席の下にね、椅子の下に水抜きの穴が開いてるから、たとえ水が入っても大丈夫。いや、改めてジムニーってすごい車だなと
ジムニーってほら、屋根も丸っとないモデルもなかったりした
あるあるある、
カスタマイズかどうか知んないけど、
ホロ型、うん、ちゃんとある、そういうの。
あ、だってほら、なんだろう、農作業道具とかをガンガンって積んでさ、そのまま、田んぼにバーッと走ってくみたいな。
そうそう、あのね、これ田舎に行って分かったことだ、田舎に行って分かったというか、ちょっと田舎に行くことがあって、山に登ることがあって、仕事で、
うん、仕事で山に登る、はい、
まあ、山の中入っていく。
ああ、
で、山の奥でちょっと作業しない、といけないことがあって、
はあ、
そこでほら軽トラでもいいんだけど、
うん、
軽トラでもちょっと厳しいところもあるの、山ってやっぱり。
軽トラで厳しいって相当ですね。
その時に役立つのがジムニーなんですよ。
やっぱジムニー強いな。
やっぱ強いよ。
もう何十年も続いてるだけありますね、さすがに。
いやだから本当皆さん、一家に一台ね、ジムニーは置いといた方がいいです。
ジムニーはほら、山だったり、畑だったり、田んぼのお供じゃないですか。
うん。
あのね、営業のお供といったら、なんといってもトヨタのプロボックスサクシード。
はい。
はい。私、一時期サクシードに乗ってた頃があって。
プロボックスとサクシードって何、マーク2とチェイサーみたいな。
ああ、そうそう。まあ、中身は一緒なんですけど、売ってる店が違った。昔はほら、同じトヨタでもいろんなチャンネルで売ってたじゃないですか。だからわざわざ同じモデルでも名前をね、変えてたりしたんですね。エスティマのなんとかなんとか、 なんとかみたいな感じで。で、まあ、そのサークシードも売ってたんですけど、あれこそ日本が世界に誇る営業に特化した、車ですよね。
あれのすごいところ、ちょっと皆さんに教えてあげて。
まず安い。なんといっても安い。なんだろうな。ちなみにね、サクシード乗る前ね、ホンダの S2000 乗ってたんですよ。
はいはい。
ホンダの S2000 を売っ払ってサクシード買ったんですけど、5年落ちの S2000 を下取って、サクシード買って、お釣り来ましたからね。まあ、とにかく安いと。で、あと丈夫でしょ？だって、その、4気筒、直列4気筒の4速オートマだから、もう、技術的にはもう、枯れまくったものですよ。
うん。
だからもう、信頼性は十分。
うん。
で、いろんなシートもですね、ハンドルも触るところ、みんな、こう、営業の人が、長い時間外に走り回っても、気にならないように、きっとね、あれ、ちゃんとうまいこと作られていて、
うん。
気になるところが何もないんですね。で、しかも後ろバカッとか開けて、で、後ろの後部座席ぺちゃんこになるんで、大物の荷物も入るし、いざとなったら。文句の付けようなしです、あれ、本当に。遅い以外は。
プロボックスの最大の魅力を言っていいですか、
はい、
ラーメンさんが感じる。
なんでしょう。
もう、ここにドリンクホルダーあったら最高だなっていうところにドリンクホルダー
しかも現行モデルだと、私は初期型乗ってたんですけど、現行モデルだと、こう、ハンドル構えるじゃないですか。
うん。
で、ちょっとこう、公園の脇の木陰とかに止めて、お客さんに電話してメモ取りながら電話しようと思った時に、左手をコンソールボックスにパッとやれば、まずテーブルがガッと引き出せる。メモが取れる、テーブルが引き出せる。で、しかも座席のすぐ隣に A4 の書類がすっぽり入る縦型の物入れがある。
もう最高。
最高なんですよ、あれ本当に。何から何まで。で、安い。で、たくさん走る。最高ですよね。
この間ね、その真逆の車に乗ったんですよ。
はあ。
メルセデス・ベンツで G クラスってあるでしょ。
無駄の塊みたいな車ですよね。
あれもう1000万オーバーの車なのに、
はい、
ドリンクホルダーの位置を知ってる？ドリンクホルダーが
なんかネットみたいなやつじゃなかったっけ？
そう、助手席のちょうど座ると膝の高さぐらいのところに、
はい、
バスケットボールの網、昔の、観光バスの目の前にあるパカッて出した
網のついて
くるドリンク、
ペロンって出てくる
あれがついてるだけなのよ
それ多分
1000万でも、ね、するの何
いいですか、ラーメンさん。これはね、はい、メルセデスの名誉のために言っておきますけれども、
なんですか、
ね、そもそも G クラスっていうのはあれですよ、アラブの王様とか石油の成金とかがですね砂漠地帯を 快適に早く移動するために作られた車なんですよ、はい、きっと。きっとね。
いや、あっちこそほら、ペットボトルにお水は欲しいでしょ、砂漠だから。
あ、で、まあ、あの、まあ、アラブの話はちょっととりあえず置いといて、まあ、もともと軍用車らしいんですよね、はい、ああいうのって、
うん、
走りは。だから、その軍用車だから、普通の車が走って、ね、アウトバーンとかそのとこ走るわけじゃないんですよね。
うん、
こ
う
道なき道を行くみたいな。
はい、
そうそう。そんなところに、まあ、仮に、ほら、トヨタ純正のドリンクホルダーがあったとしても、
うん、
そこにあの 500ml のこうペットボトルとかを置いて、で、道なき道をガタガタガタガタ行ってたら、もうペットボトルがね、うん、あの3分後にどっか行ってますよ。
確かにね。
だから、そういう、どの道使い道にならないんだったら、最初からもう装備しないってこと、ドイツ人の超合理的思想からきっと生まれてるんで。
いや、
だから、お前ら
どうな、もう一個あるぞ。ノブ、もう一個ある。
はいはい、どうぞ。
今度は、またそのメルセデスシリーズで、また違うね。うん、SL っていうのがに乗ったのよ。
スーパーライトですね。
スーパーライト、あの2シーターのもう本当バブリーな車よ。なんか
屋根がブエーンって開くやつでしょ。
屋根が開いて、ちょっとコンパクトじゃなくて大きめの2シーターのね、あれだ。
まあロードスターですね。あの大きめの SL の S クラスの S クラスロードスターみたいな感じですよね。
あのね、あれね、
はい、はい、
あれもほら1000万ぐらいする車だったと思うんだけど、
はい、
定価ドリンクホルダー、
はい、
1個ですあれ、これドリンクホルダーどうすればいいのって言ったら、もう1個しかないから、もう取り合えば。
ちょっとどこについてるんですか、それが。
それが、なんていうの、インパネっていうか、あのオーディオとかがついてるんですよ、よくあの、
はいはいはい、
ステレオオーディオのところについてるんだけど、ラメさんが乗ったのは右ハンドル仕様なんだ。
うんうんうん。
これね、調べたら、左ハンドル仕様のやつは、カップホルダーが2個、ビーンって、こう、なんていうかな、扇みたいに開いて出てくる。
ああ。
スイッチを押すと。
はいはい。
だけど、右ハンドル仕様車は、うん、ほら、ドイツの車って、左側にウインカーとかワイパーとか全部固まってるの。日本みたいに右がウインカーで左がワイパーじゃなくて、左側に全部、うん、
はいはいはい、
ついてるから、
うん、
それでドリンクホルダーを扇形みたいにボワって広げると、
邪魔になっちゃうんですか。
干渉しちゃって邪魔になるから、右ハンドル仕様はドリンクホルダーを外した。だからドリンクホルダー1個しかないの、1000万ドル。
いやいや、ラメさん、ラメさん、
何
SL、 まあ言うてもほら、ジンバ一体を体現するための、要はその走りを楽しむための車じゃないですか。
いや、
そんな人が、
だけど
そんな人がドリンクなんかホールドするなよって話なんですよ、きっと。そのドリンクホルダーは助手席の彼女のために残しておいてねと。
いや、それを乗った後に今度レンタカーでね、
はい、
あのワゴン R を借りたんです
よ。あ、わかる。言いたいことなんか分かってきた。
もうね、至れり尽くせりよ。車内は広いわ。車内は広いわ、小物入れがね、あちこちにあるのよ。
あ、ザ・日本の車って感じですね。
ハンドルの奥にはあるじゃん、下にはあるわ、もうあのセンターコンソールの前には後ろにもある、助手席のところにもなんか、
はい、
助手席じゃない、あのドアのとこにもなんかあって、で上にもあるのよ。
しかもワゴン R って超乗り降りしやすくないですか、あれ。
そう、あのね、前タント乗ったのよ。
はいはい、
タント、
うん、
あれね、身長150センチ以下の奥様たちがいたとしたら、
はい、
あのね、まっすぐ歩いてきてそのまま乗る、あの頭かがまなくても、
マッスル
マッスルじゃない、マッスル酒を抜け、はい、背のちょっと低めの方だったらかがまなくても歩いてきてそのまま車の中乗れる、
かがまなくてもマッスルアップができるわけですね。
うるさいわ。
でもあれ本当によくできてますよね、日本の軽自動車って。やっぱ売れ筋なだけはありますよね。
あれなんで世界で売れないのかなと思うよね。あ、
単純にパワーが足りないからじゃないですか。
いや、イタリアとかさ、なんかああいうほらちっちゃい車作ってるのもあるじゃん、ミニとかイギリスとかは。ああいうほら道も狭いしね、ああいう、うん、ぴったりだと思うんだけど、荷物も乗るし。
あ、でもね、その日本車が好きな外人の人がすると、あの軽自動車はアメイジングだって言ってね、うん、こんなに小さくてパッケージも具も見事なのに こんなに安いとか言って、ね、注目してる人がいるんですけどね。でもほら、考えてごらん、考えてごらんなさいよ。イタリアでもヨーロッパに行くと、平気で隣の国までこう移動するじゃないですか、あの人たち。
はいはいはい。はい、
それを 660cc でヒーコラはね、やっぱいかんわけですよ。まあだからある程度のエンジンサイズは必要だっていう。い
やでもよく走るよ、今の軽。
そうだけどさすがに。
まあでもね、軽の、まあ、軽自動車の一番いいとこをちょっと今から紹介します。
はい。
それはね、裏道とか細い道行っても大丈夫、裏道とか。
裏とかにこうスイスイとか行ってね。
そうそう、ね、何も苦労することなく裏道が走れる。
でしかも例えばそのアウトワークスみたいにスパイスの効いた走りもね、楽しめたりするじゃないですか。
ちょっとチリペッパー的なね、
ね、感じで、うん、もうそろそろいいですか。
はい、ごめんなさい、行きましょう。
じゃあ今週の獲物でございます、
はい、
ちゃんまる、
まるちゃん、はい、
はい、ATTQ
ATTQ、
はい、ATTQ ですね、あの要はクッタの裏、はい、裏です、裏クッ
タ、裏クッタ食った、はい、
はい、のチリペッパーカレー味でございます。
はい、
ラメさん、あのこれ辛口レベル3って書いてあるけど大丈夫？
あ、本当だ、しまった、それちょっと見逃してた。もう食ったのチリペッパーカレー味っていうだけで取ってしまったけど、
はい、
辛さレベルが3って書いてある。
ねえねえ、この食ったもさ、裏食ったとそうでないのって何、はい、なんか明確に分けてんのかしら。
裏シリーズは何だったかな、なんかあったけどちょっと忘れました、
うん、これメーカーはなんて言ってんですか、このチリペッパー
メーカーコンセプト、ちなみに、クッタはね、しっかりとした食べ応えがあり、食べた後にクッタとほっと一息ついて前向きな気持ちになってもらいたいをコンセプトにした縦型カップ麺です。
はい、
この度、カレーの裏メニューとして、はい、チリペッパー豚骨味、
うん、
と、違う、チリペッパーカレー味、豚骨味も発売されたんだけど、はい、今日のはチリペッパーカレー味を発売することで、さら、うん、はい、なるブランドの強化を図ってまいります。
ラメさん、今ね、はい、蓋開けてみたんですけど、
はい、どうぞ。
地獄ですよ。
うわっ。まっ、
なんかちょっと、ま、匂いが辛い、匂いが辛い、もう匂いが辛い。これはね、これはちょっとあかんやつですよ、ラミさん。
来そうだ。いや、でもね、ああ、ちょっといるね、辛いのが。
いや、ちょっとどころじゃないと思うな、これ。でもなんか夏にほら、こうした辛いカレー味のものが出てくるって、やっぱね、ああ、来た来たって感じですよね。
あ、そうそう。今年のね、夏の特徴、ほら、毎年夏になると特徴が現れるんだけど、カップラーメン界は。
はい、
去年が混ぜそば、
うん、
汁なし系が、うん、あの夏にすごく出てた
しましたね。
でその前がカレーとかが出てたんだけど、はい、今回この夏、2020年の夏は、うん、スタミナ系が多い。
なんだろう、
まあ、もちろんこの
家に閉じこもってるとやっぱスタミナを消費しちゃうのかな。
なんかそんな感じがするかな。なんかスタミナ系が多いから、うん、やっぱりスタミナと辛いもの、この二大巨頭がとにかくいろんなメーカーから出されているっていうのが今の夏の現状ですね。
はい、じゃあお湯を沸かしていきましょう。
はい、
湯が沸きました。
はい、
じゃあ入れていきましょう。
はい、
ジョボジョボ。はい、あ、結構たっぷり入るね、これ。熱湯3分ですね。
3分、はい、
3分、3分スタート。はい、3分経ちました。
はーい。さて、開けますか？
開けますか？開けましておめでとう。と、真っ赤ですよ。
赤いねー。なんか上に固まってるね、なんか。
じゃあ、しっかりこう混ぜ混ぜして、はい、混ぜ混ぜして、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
赤いのがさ、麺にちょっと染みついてる、染み込んでる。あと、やっぱりね、うん、このまーちゃんだってこの紙のカップ、
はい、
持てない。
うん、なんかこう 暑さ対策が何もされていないですもんね、このカップ。
うん。あの、先週ほら、カップヌードルやったんだけど、あれはね、持てるの、ちゃんと。
そうなんですよ。あの、発泡スチロールっぽいカップなんで、うん、途中でこう、断熱されてる感じがして。
いや、その辺クリアしてもらうと、クッタもより、カップヌードルの域に達することができるかもしれない、
ね、まあでも何度も言ってますけど、多分あの辺はね、もうみんな特許で固められてるんだと思いますね。なんかうまいこと、こうね、できるといいんですけどね。
ねえ。
はい、じゃあ実食いきます。
はい。
実食。もうすでに、やばい香りが漂ってきております。
うん。
うん。あの、本物のカレーの匂いがしますね、これ。
本物って。
じゃあ、資料いきますよ。
はい、どうぞ。
あ、まあでも、思ったほど辛くはなかった。
あ、本当？
うん。まあでもやっぱちょっとしっかりかき混ぜた方がいいかな。もうちょっと混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて。混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて。よし、もう一度いってみましょう。うん。あの、ほどほどに辛いカレーって感じです。じゃあ、麺いきますね。
はい、どうぞ。
うん。あの、カップヌードルと比べても、やっぱり麺に歯応えがありますね。
あ、へぇ。あ、このね、麺についてはね、麺がちょっと力を入れてるみたいですよ、これ。
あ、そうなんですか。うん。
うん、この歯切れの良いあの特徴のノンスチーム製法っていうので、うん、もちもちとした食感が特徴のツヤもち製法。
明確に違います。
あ、違う違う。ごめんごめん。違う。ごめんなさい。間違えました。カレーの方は、滑らかでもちもちとした食感が特徴のツヤもち製法っていうのを使ってます。で、ラードを使用した油で揚げて香ばしい風味の麺に仕上げてます。どこや？
うん。でもあの、先週のあの塩と比べて明確に違いますね。
うん。
うん。こう、もっと粒が立ってる感じ？
はい。
うん。で、肝心のスパイシーさなんですけど、
はい、どうぞ。
どうだろうな、2辛ぐらいですね、これ。ラーメンさん、言ってくださいよ。
はい、じゃあラーメンの色は、スープの色はですね、カレー色なんだけど、ちょっと赤みがかってますね、なんか。
はい
はい、匂いが、まあ、このカレーに感じますね。では、スープいただきます。あ、辛い、あ、辛いね、全然か、あ、辛いよ、これ。辛いね。あ、辛い、あ、久々この感覚、あ、辛い。あ、汗が出てくる。でもカレーのね、旨味は強い、これ。スープの濃度はそんなに高くないです。ドロッとしてる感じじゃなくて、どっちかというと、カレーラーメンの中ではさらっとしたタイプ、
うん。そうですね。割とさらっとした感じですね。
だけど、カレーのね、このコクと旨味っていうのがなぜか強いんだよね。うん。あ、辛い。あ、痛い。喉が痛い。
うん。じゃあ、ラーメンさん、とにかく、まず、見た目をちょっとレビューしてみてください。
見た目、
こう、商品で見た感じ、麺構え、
もう見た感じはもう本当、赤茶色のスープに、見た目細麺で、こうカレー、ちょっと辛いカレーラーメンっていう感じ、う
ん、でもほら、この緑色の野菜がなんかこう差し色っぽくて、ちょっと新鮮じゃないですか。
あー、出てきた、ちょっと書きますと出てくる、いろいろ。これは具はですね、味付け、鶏ひき肉、
はい、
赤ピーマン、ネギ、うん、で、粗唐辛子、 粗挽き唐辛子。あ、これ唐辛子よ、これ赤ピーマンじゃないよ、これ唐辛子だよ、これ、
うん、
あのね、皆さん、あの5ミリ角ぐらいにの赤いあのピーマンみたいなのが出てくるんですけど、これ全部唐辛子結構入ってるよ、これ見て見て、ほら、うん、結構な唐辛子量。
この赤いこうつぶつぶしたものが出てきましたけど、これね、唐辛子ですね。
全員、あ、違う、赤ピーマンも入ってるから、うん、半々だ、ごめん、赤が薄いのがピーマンで、赤が濃いのが唐辛子。
うん、
って言いながら、ラーメンさっきから麺は、箸は進んでませんけど。
これね、
はい、
辛いラーメンを食べたいか、カレーのラーメンを食べたいかって問われたときに、どっちの欲を満たせるかって言われたら、
はい、
私個人的には、カレーの方が強いような気がしますね。
うん。
まあ確かに辛いには辛いんだけど、なんだろうな。
ベースとね、カレーの旨味が強いんだよね、これ。
でもこのネギが入ってるあたり、ちょっとカレーうどんっぽい雰囲気も持ち合わせてる感じもするな。
はいはいはい。よく食べれるね。あ、やっとティッシュ
、うん、あ、でもあとこの麺の違いは面白いですね。この日清系のあれと比べても麺は明らかに違う。
うん、
ダメさん、いけますかこれ。
ちょっともうちょい頑張ります。行きます。
うん、最近はほら真夏の辛いカレーラーメンっていうのがあんまりこう出なくなってきちゃったんで、まあ我々が知らないだけかもしれないけど、
あとはこう慣れてしまったのか、うん、あまりにもほら変わり映えしないとやっぱり買わないじゃん、
ある意味。まあでもほら、マクドナルドは毎年冬が近づくとグラタンコロッケバーガーを出したりとかさ、
あれで買っちゃうね。
偉大なるマンネリじゃないですか。
はいはい。
そういうのを、こう、カップラーメン業界にもね、あってもいいような気がします
ね。
そう、
定番化すればいいんだけどね。夏といえばこれっていうのをブレずにやれば。
そうそう、夏といえば辛いカレーみたいな。
そう。多分開発とか営業がね、営業の人たちが多分、なんか、ひねりを加えた方がいいんだっていう感じになるんかな。
うん、例えばその、梅雨、お盆が、お盆じゃない、こう梅雨が明けるぐらいのタイミングを見計らって各社一斉にこう辛いカレーラーメンを投入するみたいな、なんかそういうね、動きがあっても、で、お盆が過ぎたくらいには何かこうまた月見ラーメンみたいなものが出てくるとかさ、
うん、
そういうこうムーブメントが業界を通じてこうね、業界を横断してこう行うようなムーブメントがあっても面白いですよね。
あ、そうだね。ね、年に数回どっかでそういうのやってもいいと思うんですよね。あんまりほら、がんじがらめです。どうせ日清が勝つようになってるから。
まあなんかそうやって。
それを外すのが、ほら、日清以外の、メーカーがやることなので。
ね、業界全体で盛り上がってもらったら面白いと思うんですけどね。
ねえ。
さあ、そんなところで。まるちゃん、裏食ったチリペッパーカレー味ですけれども、これラーメンさんはどうインプレッションするでしょうか。
これはね、決まりました。
はい。
スーパーマリオ2の1ですね。
スーパーマリオ2の1。
はい。
その心は？
スーパーマリオはご存知でしょうね、もちろん。
スーパーマリオブラザーズ。
あ、2に行くと、バンバンバンってところに行くじゃん、地下の。
それ1の2でしょ？
ごめん、1の2、1の2。
はい、地下に入ってきますね。
バンバンバンに行くじゃん。
はい、はい。
で、普通にプレイすると1の3に行くでしょ？
そうですね。
だけど、途中で、天井を抜ける
ワープゾーンがまで行くやつですね。
ほんで、なんか、ちょっと裏面っぽくなってるじゃない。
ああ、はいはい、はい。
で、あれを初めて見たとき、超刺激的だったの。
超刺激的ですね、
これ。一気に3までいけるじゃんとか、4までいけるじゃんって。
うん。
もう、2、3ってやる、もう、多分ね、世の中のスーパーマリオをやったことがある人で、2をやってる人ってあんまいないと思う。
ぶっ飛ばしちゃうからですか。
で、3は絶対行くのよ。
はい。
なんで3に行くんでしょうか？
なんだっけ？なんかありましたっけ？ 3 って。
いや、ちょっと、3がないと無理よ。マリオクリアする、クリアする。7、3か7。
ん？
3か7を、
はい、
に必ずみんな行きたい。できれば3。
なんで？
それは、あの、無限マリオができるのが3なのよ。
そういうことね。
うん、あれがないと
階段の上から亀が降りてくるみたいな、
そうそう、
あれですね。
で、ほら、マリオが最初、3人ぐらいから始まるじゃん。マリオの人数が、
うん。
3人死んだら終わりじゃん、それ、
うん。
だけど、その無限マリオやると100人ぐらいまで増やせる、ね。
あ、それをやるためにそれが必要だってことですか。
そうそうそう。だからその、ね、まあそういうことで刺激的だったということで。
あ、そうですね。はい。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの。ラーメンに聞け！
ラーメンに聞け！
ラーメンに聞け。カレー味ラーメン。スパイシーカレー味ラーメン。なんか、業界的に、その、辛いラーメンは数あれど、カレー味で辛いラーメンっていうのはラーメンさんどっか気になるところありますか？
あんまない。カレー味でラーメンの専門ってあんまり聞かないんですけど、我ら。
はい。
我らがといえば、こう、皆さんご存知、ココイチ。
はいはいはい、ココイチですね。
ココイチが全国的に展開してるかどうかわかんないけど、この東海地方だけかもしれないけど、ラーメン、カレーラーメンの専門店やってるんです、ココイチが。麺屋ココイチっていうところなんだけど、
はい。
まあ、そこぐらいからなんか有名、カレーラーメンで有名って言ったら、他にはあんまり、全国的に有名なカレーラーメンってあんまり聞かないよね。
そういえば、わざわざカレーラーメン食べに行こうぜっていう気にな、なんかそういう、ならないですよね。
そこに、新たなビジネスチャンスがラーメン屋さんの人たちに対して提案できるかもしれないですね、これ。だって
さ、カレーうどんはあるじゃないですか。
カツラーメンは、うん、こんな人気じゃん。
はい。
カレーって、カレーラーメン、カレーヌードルって。
うん。
なぜ？
なぜ？だってほら、カレーうどんは、結構ほら、有名なお店あるじゃないですか、カレーうどん。
あるね、カレーうどんは。
うん。でもなぜ、why not カレーラーメン？なんでカレーラーメンはないのかしら。
もうライスにかけないじゃん。麺じゃないぞと、
まあ、その辺ちょっとねいろいろ研究してみると面白いかもしれないですね。
そうだったらシーフードもいけるんじゃないかっていう話ですね。
ね、横展開でいろいろできるかもしれないと、
はい、
いう可能性を感じた一杯でございました。じゃあエンディングいきましょう。
はい、エンディング。
さあ、そんなコーナーでカレーでしたけど、
今日はなんだ、もう本当皆さん、この夏夕立とかね、いきなりゲリラ豪雨が来ますので、本当車の窓を開けっぱなし、洗濯物干しっぱなし、くれぐれも気をつけてください。
はい。まあすぐ乾きますけどね。
まあ暑いんで。確かに。もう次の日にはもう、うん、ベタベタのシートはね、カラッカラに乾いてました。
いやー、でもやっぱ、もうちょっと雨降ってほしいかなっていう気がしますね。最近ちょっと日照りが続いたんで。
これ、バランスよく本当降ってほしいんだけど、あまりにも雨が強いと、水不足は解消されるんだけど、例えば葉物の野菜とかさ、
うん、
ああいったものがまたなんかちょっと冬に値上がりするのよ。
難しいですね。
ね、難しい、本当に。
まあ、何事もほどほどが一番なんですけど、まあ、自然のやることなんでね、コントロールは
しにくい
ですよね。
はい。こっちがコントロールしないです、自らを。
そうね、はい、自らを律して、はい、明日からまたトレーニングに励みます。
はい。
じゃあ、今週もお届けしました。皆様のお相手は。
ちゃんとコントロールして、新幹線行き先乗り間違えないようにしたいと思います。ラーメン大好きラーメンさんと。
はい。 まあ、あのコントロールといえばとにかくあのジムで自らを律して、ちゃんとトレーニングしたいなと思いました。最近ジムに人が あんまりいなくなっちゃって大丈夫かな、あのジム潰れやしないかなと一言ながら、ね、心配になっていますので今日お送りしました。また来週、
はい、さようなら。
はい、さようなら。